2月13日土曜日、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。今週はミャンマーで連日数万人参加の抗議デモ、1月の街角景気3ヶ月連続で悪化、アメリカの空母2隻が南シナ海で演習、 WHO 武漢調査団が帰国、研究所からの流出は否定、緊急事態宣言等の都府県すべてで解除見送りへ、菅総理コロナワクチンの接種来週半ばからの開始を表明、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長が辞意を固める。アメリカのバイデン大統領が中国の習近平国家主席と初の電話会談。こういったニュースについて取り上げました。それではまず各曜日で取り上げたニュースを振り返ります。2月8日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。7日の北方領土の日に島の返還を訴える住民大会が開かれたことを受けて、北方領土問題、そして今後の日露関係について解説していただきました。9日火曜日、戦略科学者の中川浩二さん、ミャンマーの最大都市ヤンゴンで3日連続デモというニュースについて、現地ミャンマーヤンゴンに滞在されている音楽ドキュメンタリー作家の石谷隆さんの取材音源も交えつつ解説していただきました。10日水曜日、数量政策学者で内閣官房参与の高橋洋一さん、中国が一方的に実効支配している南シナ海の海域についてバイデン新政権がどう向き合うのか、また中国の核の抑止力に対して日本はどう対峙すべきか解説していただきました。11日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田泰之さん、国会同意人事について、日銀の人事について、これまでの流れ、そして総裁人事や金融政策の重要性について解説いただきました。12日金曜日、内閣官房参与で外交評論家の三宅邦彦さん、アメリカのバイデン大統領が中国の習近平国家主席と初の電話会談、アメリカ政府がミャンマー国軍関係者の資産を凍結、国際社会の中で日本が取るべき対応について解説していただきました。今週は11日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田泰之さん、ウイルスを長らく研究されている東京農工大学の水谷哲也教授にお電話で登場いただきまして、新型コロナワクチン変異株などについて伺いました。それでは今週のプレイバック。
WHO 武漢調査団が帰国、研究所漏洩説否定、調査継続へ。中国の湖北省武漢市で新型コロナウイルスの発生源などに関する現地調査を終えた WHO 世界保健機関の国際調査団は、現地時間10日武漢を離れ帰国の途につきました。 WHO のピーター・ベンエンバレク氏は、武漢ウイルス研究所からウイルスが流出した可能性について極めて考えにくいと発言した上で、新型コロナウイルスはコウモリなどから他の生き物を介して人に感染するようになった可能性が考えられるとして、今後さらに調査を進めていく考えを示しております。今朝産経はね、批判的な形で一面トップに掲げておりますが、さあこのニュースをどう専門家の方々は見ているのか、東京農工大学でウイルス学がご専門、水谷哲也教授と電話をつないでお話を伺ってまいります。水谷先生、おはようございます。
おはようございます。水谷でございます。
朝からありがとうございます。よろしくお願いします。
ございません
。まずこの調査結果、どう先生ご覧になっていらっしゃいますか？
そうですね、まあ、予想していた通りですよね。
予想通り、
はい、まあ、もうちょっと早く入っていただければ、はい、もっといろんなことは分かったかもしれないなという気はいたしますね。
この動物から、まあ、あの中間的なものを介して人に移ってきたという説が強調されてました。このあたりはいかがですか？
これはもう、多分、まあ、これが本当に正しいんだなという 気はしますね。コウモリから直接人か、もしくはコウモリから何らかの野生動物、はい、それから人っていうルートはまあ正しいと思います。
これなんか一方で冷凍食品等々を返してみたいなところも、まあ、含みを残した形の会見のようにも見えましたが、これはどうなんですか。
そうですね、まあ、可能性としては低いと思いますが、まあ、今のところは可能性は残しておきながら、まあ、コウモリから野生動物から感染してきたって考えるのが今一番いいんだと思います。
あと今後の調査っていうのはこれどういうこというかやれる可能性がありますかね。
武漢市の、市場とかを中心にですね、
はい、
いろんな、まあ、野生動物、それから、まあ、もうちょっと奥に入ってコウモリ、そういうのを、まあ、捕獲してですね、抗体ですね、まあ、この今 あのウイルスに対する抗体調査をすることによって、
はい、
どういう野生動物がこのウイルスに感染しているかっていうのは分かりますので、それで大体感染源を特定、まあ、推定できていくということになると思います。
まあ、先生はもともとコロナウイルスをずっと研究され続けていらっしゃいましたが、この新型っていうのは改めてどういう、こう違いというか恐れるべき点があるんでしょうか。
そうですね、SARS の致死率が 10% 弱でかなり高かったんですが、この新型コロナもですね、
はい、
まだ今のところ日本でも 1.56%、 世界でも 2% 以上の致死率がありますので、やはり致死率が高いなというところがですね、まあ、通常の風邪のコロナとか、それからインフルエンザのようなですね、呼吸器感染症とはまた違うところだなというふうに思いますね。
これ季節と関連はあるんですか。
ですね、まあ、当初あるっていうのは、まあ、大方の見方だったんですけれども、はい、今は関係ないというふうに見ています。ただですね、やはり今回 の日本の第3波のように、はい、冬はやっぱり全般的に呼吸器感染症が流行りますので、ウイルスにとっては有利になりますので、そういう意味ではちょっとは季節性はあるというふうに考えていいと思います。
乾燥したりだとか、そういうところがこういい作用をウイルスに対してはしてしまうということですか。
そうですね、まあ、粘膜が乾燥することによってウイルスが、まあ、感染しやすくなるとか、まあ、全体的に免疫機能も落ちますので、まあ、発症もしやすくなるとか、まあ、そういうことですね。
なるほど、ウイルスの特性というよりは環境の部分と。
そうですね、環境および人の免疫とかそういうところですね。
さあ、スタジオには飯田康之さんもいらっしゃいます。
はい、明治大学の飯田でございます。
で、おはようございます。
おはようございます。今いわゆる第3波感染者は減少傾向にあるというふうに考えます、考えられているようですけれども、今後をですね、はい、また第4波のような形での増加というのもあり得る状況でしょうか。
十分あり得ると思いますね。このままいけばですね、多分第3波は収まって、それでまあある一定の期間を経て、また第4波が来るというのは、十分考えられます。でところがですね、まあ、その一方でワクチン接種も開始されますので、それが広く行き渡ればですね、第4波は低くて高さがですね、感染者数の高さが低くて済むのかなという気はいたします。
このワクチンに言及されるとよくですね、むしろこの変異型ウイルスが今後主流になっていくんじゃないかと。で、この変異型ウイルスにワクチンはどの程度有効なのかという疑問が出てくるんですが、いかがでしょう。
そうですね、変異、まあ、ウイルスは変異するのは当然なので変異していくということですね。それから変異ウイルスというのは結果であってですね、結局感染力が強いものが残ってきて、それがまあ目に見えてくるということですので、まあ、変異が取って変わる、通常のウイルスに取って変わるっていうのは、もうこれ、当たり前だというふうに思います。それでじゃあ次に、ワクチンが有効かどうかってことですが、まあ、いろんなこと言われてるんですけれども、
はい、
私としてはですね、まだ有効だと思ってます。つまり、我々中和抗体とかですね、細胞性免疫といろんな免疫が働くわけですが、一箇所に働く、ウイルスの一箇所に働くわけではなくて、複数箇所で防御いたしますので、
はい、
今一箇所が変異がそこのところが起こったとしてもですね、他のところが頑張って、防御してくれるのでまだ大丈夫なんとは思うんですけれども、この変異が積み重なるとですね、
はい、
まあ、効かなくなってくる日は来るだろうなと。ですから早めにもうワクチンを打って、抑えてしまった方がいいなという気はします。
なるほど。 あの変異といっても全く別のウイルスになるわけではないということですよね。
あ、もう全然そんなことはないです、はい、あの形も同じですし、ほんの一つゲノムの中の一つの塩基が変わっていくんですけれども、それだけでも、でもですね、あのタンパク質の立体構造というのはとか電荷は変わりますので、細胞の受容体との結合が変わって、まあ、感染力が変わっていくということですね。
なるほど。その一方で、あの感染力が強いものが生き残っていく中でまだわからない部分もあるかと思うんですが、このイギリス型、英国型と呼ばれている変異株の重症化率とか致死率については何か研究等が出てきている状況なんでしょうか。
今のところ、まあ、感染力は増しますけれども、重症化率、致死率にはそんなに影響がないというところだと思いますね。
つまり、あの下がってるわけでも上がってるわけでもないと。
そうですね、はい、そういうふうに、まあ、全体として数が、あの感染者数が増えるということですね。
なるほど、
なるほど。これ、あの今後変異していく中で、あのその毒性の部分、重症化率が高まったりだとかっていうのは可能性としてあるんですか。
やっぱ可能性としては、まあ、否定はできませんけれども、あの変異の捉え方なんですが、
はい、
あのまあ、いろんなところで変異をしてですね、ほとんどの変異はおそらく、ウイルスにとって例えば複製できないとかですね、あの不利に働いていく変異が多いと思うんですね。それで、はい、そこの中で、あの、まあ、感染力が増したっていうのは結局残ってきて我々の目に触れるということになります。でそうするとですね、まあ、あの当然強毒化してきたものも、はい、もしあればですね、触れることになる、あの我々の目に触れることになると思うんですが、あの今強毒、あの全世界全体でですね、あの重症化するとやはりもうすぐ隔離して治療っていうふうになりますので、強毒化したものはもしあったとしてもですね、あの意外と病院の中でこう他に感染させないうちにこう収まっていくっていう可能性は僕あるんじゃないかなというふうに考えています。つま
り生き残りにくくなる、あのいわゆるウイルス目線で言うと生き残りにくくなるということですよね、
はい、そうですね、はい、強毒化したらすぐ抑えられてしまうということもあると思いますね。
なるほど。で先生、ずっとあのコロナウイルスをこう研究されてきました。でその中で過去のこう感染症も様々ありましたけれども、どうですか、今後また全く別のものが出てくるっていうのは考えられるんですか。
そうですね、あの、まあ、今回の SARS-CoV-2 もですね、皆さん、はい、あの未知とかなんかという感じで見てらっしゃると思うんですが、あのウイルス学的にはあの SARS コロナウイルスのですね、2002年から3年の SARS コロナウイルスの、まあ、2型という見方なんですね。ですから全く未知ではなくてですね、
はい、
あの、まあ、あの、ある程度こう近いウイルスですので、そういう意味ではですね、あの今、まあ、あのコウモリの中にはそういうウイルスがまあまあいますので、今後もですね、あの何年間に1回は、こういうウイルスが出現してくると見ておいた方がいいと思います。
こうそれに対する対処っていうのはやっぱりこう密を避けるだとかそういうところになっていくんですか、今後も。
はい、あの市民レベルではやはり、あの今回もマスクを皆さん一年中ほぼつけられて、密を避けるっていう、まあ、そういう習慣がつきましたので、そういうことをやっていくと、はい、そしてあの、まあ、近いウイルスですと、あのワクチンがまた効くかもしれませんので、今回しっかりとですね、やっぱワクチンを作って、次来た時にはそれが、まあ、あの効果があるウイルスであればすぐに投入できるっていう、そういう体制を作っておくことが大切だと思います。
なるほど、わかりました。先生、朝早くからどうもありがとうございました。
ありがとうございました
。またいろいろ教えてください。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。東京農工大学でウイルス学がご専門、水谷哲也教授にお話を伺いました。そっか、その意味でも今、うん、ワクチンね、先ほど国産の話も少し飯田さんからもありましたけれども、だこのコロナの次の波もそうだし、うん、次のコロナ、別のコロナウイルスにもっていう可能性があるんですね。
そうですよね。やはり国際的に人の流れというのが活性化、活発化していますので、今後のこういった感染症対策としても、こういったウイルス研究であり、もう一つは、ワクチンの開発というのは国内にやはり残しておかないといけない資源ですよね。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。 セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
この後はこれからの1週間のニュースの予定や番組やニュースに関してのメッセージやご意見を紹介します。そして番組でも少し予告しました。飯田浩司アナウンサーと一緒に取材に行ってきました。海上保安庁のワークショップ、バーチャルワークショップについてのレポートをお伝えします。
飯田浩司の OK コージーアップ。
日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしている飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号。番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは千葉県の鎌ケ谷市にお住まいの40代の女性の方からです。新業さん、おはようございます。毎朝楽しく聞いています。飯田さんすごいですね。上智大学の入試になるなんてリスペクトしています。新業さんみたいに素敵な上司をサポートできる女性になりたいです。今日は目の不自由な方の編み物のボランティアに行ってきます。コロナ禍にみんなで結束して乗り越えたいです、といただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、飯田浩司アナウンサーのですね、著書の反権力は正義ですか、という本が上智大学の入試になりまして、上智大学の公募制の推薦入試の問題でして、上智大学法学部法律学科の問題になったそうなんですけれども、飯田浩司アナウンサーのその著書の導入部分をこう持ってきまして、まあ、これに対してどう思っているか、そしてこの文章はどういうことを言っているのかというのをこうまとめてください、といった試験問題になったということで、ねえ、びっくりですよね。メールありがとうございます。さあ続いてですね、東京都東大和市にお住まいの50代の女性の方からです。久々に早起きして4時30分に起きて、早いですね。余裕でラジオを聞かせていただいております。新聞に高校生のコロナうつが多いという記事、とても気になっております。私自身もコロナうつになりまして、薬を飲んでなんとか復活しました。未来のある若者たちに少しでも希望がある世の中に、早くコロナが落ち着いてくれることを祈るばかりです。コロナ禍で困っている方に向けた、番組ウェブフォームに関連サイトの記載があることにとても感心しました。心強い番組ですね、といただきました。そしてですね、もう一つメールいただいておりまして、川口市の飲食店を経営されている方からですね、経済産業省から新しい一次支援金の詳しい内容が公表になりましたね。3月初旬から申請受付を開始予定で、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業、または外出自粛などの営業を受けた事業者が、業種や所在地を問わず対象となるようです。これも近くなったら番組で詳しく教えてほしいですね、といただきました。2通ともちょっと紹介させていただきましたけれども、本当にありがとうございます。OK コージアップではですね、様々な支援金について、今月の2月1日から5日にわたりまして、ご紹介したんですけれども、改めてこの紹介した部分というのをポッドキャストにまとめ直しまして、さらに飯田浩司の OK コージアップのツイッター上ですね、その、まあ、支援金などがわかるようにそのリンクというのも貼りました。そしてですね、2通目のメールに書いてあることに、関連してくると思うんですけれども、中小企業庁長官官房総務課が、今週発表しました緊急事態宣言の影響緩和に関わる一次支援金の概要についてという、このペーパーがですね、公開になっております。こちらも飯田浩司の OK コージアップのツイッター上に、リンク貼っておりますので、よろしければ確認していただければと思うんですけれども、こちらはですね、緊急事態宣言の影響緩和に関わる一次支援金の概要となっておりまして、今年2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出移動の自粛により売上が 50% 以上減少した中小法人個人事業者などの方々に、緊急事態宣言の影響緩和に関わる一次支援金を給付しますと、こういった内容になっているんですね。で、ちょっと目の前に今ペーパーがあるんですけれども、給付対象についてポイントが2つこのペーパー書かれておりまして、 ポイント一つ目が、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛などの営業を受けた事業者は対象となりうる。ポイント二つ目は、2019年比または2020年比で2021年、今年ですね、今年の1月、2月または3月の売上が 50% 以上減少した事業者と、書かれております。で、その飲食店の時短営業もしくはその外出自粛などの影響を示す証拠書類の保存が必要ですというふうにも書かれておりますので、まあ、そういった部分の書類というのも今のうちからこう見つけておいたり揃えておくといいのかもしれないですね。詳しくはぜひこちらのですね、内容をご確認いただければなと思うんですけれども、この、まあ、一時支援金の給付の要件といったものっていうのは、その、いろいろとまた検討が繰り返されていくものなので、また変更になっていく可能性はもちろんあると思うんですけれども、またそういったことが詳しく分かりましたら番組の中でも紹介していきますので、まずは番組ツイッターの方で紹介している、こちらのですね、緊急事態宣言の影響緩和に関わる一時支援金の概要の、まあ、経済産業省から出ているペーパーを確認していただいたりですとか、また2月1日から5日にかけて紹介した支援金、各種支援金についてですね、ポッドキャストでまとめているものも聞いていただければと思います。なかなかこういった支援金どういうものがあるのか、どう申請したらいいのかといったことがこうね、分からなかったりする方も非常に多いと思いますので、ぜひそういった支援金にこう申し込んだ、実際に申請したという方いらっしゃったら、そのことについても改めてメールなどで教えていただければなと思っております。でそしてなかなかやっぱりこういった情報って広まっていない部分もありますので、周りにちょっと困ってる方がいらっしゃったら、ぜひこういった情報を共有していただいて広めていただければなとも思います。さあ、それではこれからのニュースの予定を紹介していきます。14日日曜日、看護師国家試験。15日月曜日、車を暴走させ男性をはねて死亡させたなどとして自動車運転処罰法違反の罪などに問われた元東京地検特捜部長石川達彦被告の判決。内閣府2020年10月から12月期の GDP 速報値発表。16日火曜日、定例閣議。北朝鮮の故金正日総書記の生誕記念日。横浜銀行が70歳未満の個人が口座開設し、紙通帳を発行する際に1100円の手数料を徴収。17日水曜日、新型コロナウイルスワクチン接種開始予定日。内閣府2020年12月の機械受注発表。財務省1月の貿易統計発表。19日金曜日、総務省1月の全国消費者物価指数。福島第一原発事故で福島から千葉に避難した住民が国と東電への訴訟の控訴審判決。ミュンヘン安全保障会議。20日土曜日、薬剤師国家試験。続いては15日月曜日からの番組のお知らせです。緊急事態を乗り越えろ、6時からズバリ提言、個人専門家会議。まもなく始まるワクチン接種、コロナや自粛で傷んだ日本経済や東京オリンピック・パラリンピックについて、さらにバイデン新政権本格始動、これからの日米関係、問題山積みの東アジア情勢など、コージーの専門家会議が挑みます。コメンテーターは連日6時台前半からの登場です。15日月曜日、須田慎一郎さん、火曜日は高橋陽一さん、水曜日は青山茂春さん、木曜日は三宅邦彦さん、金曜日は飯田康之さんです。プレゼントは、キリン一番絞り24缶入り1ケースを合計25人の方にドーンとプレゼントします。応募はメール、ハガキ、ファックスなどでご応募ください。詳しくは来週の番組でまたお知らせします。こちらもぜひチェックしてください。それではご唱和ください。一番絞りで一番目指します。もう一丁。一番絞りで一番目指します。一番、あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。今週もご愛聴いただきまして本当にありがとうございました。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送、ぜひ FM 放送、 AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。 さあ、この後は飯田アナウンサーと一緒に取材に行ってきました海上保安庁の潜水バーチャルワークショップについてレポートをお伝えします。日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしている飯田浩司の OK 浩司アップ週末増刊号。まずは11日木曜日のオープニングトークをお聞きください。
海上保安庁の、潜水チーム、これ羽田に特殊救難隊っていうのがありまして、まあ、いわゆる海猿ってやつですね、映画にもなった、
はい、
で、その彼らがですね、マレーシアとインドの、まあ、それぞれコーストガードであったりとか、海洋法の執行機関とともにですね、ワークショップを行っているという、そのバーチャルワークショップを取材させてくれるということで、この潜水のね、ワークショップ、まあね、マレーシアは目の前にこう南シナ海が広がって、そしてボルネオ島にも一部領土がありますんで、それをこう挟むような形で、船での行き来なんかもありますんで、海洋法の執行機関というのも大忙しのところで、で、インドはインドで、海軍からこの海上保安庁的なですね、警察組織というものが独立したばっかりだということで、まあ、これからいろんなこう組織だったりとか隊員さんを訓練していくというあたりで、非常に熱気のあるワークショップで、ね、はい、で実際にさ、我々見に行ったところというのが、また実際のこのケーススタディを元にしながら、ね、実際にこういう漁船がこんな形で転覆したものに対して、ひっくり返ってしまった船にこうやって、潜水士たちがアプローチしていって、どういうことに気をつけましたっていうのをこう事細かにビデオを交えながらやっていて、
はい、
でそれに対して、じゃあ海保の人たちは、どういう訓練をして、どのぐらいまで潜れてみたいな、結構突っ込んだ質疑応答で熱気あったよね。
すごかったですよ ね、
ね、
たくさん質問飛んでましたもんね。
でリモートでやっていたんですけれども、まあ、当然ながらですね、彼らの顔だとか、あるいは一部こう体が映ると、ね、その腕なんかも腕っぷちすごそうだなみたいな、
ね、本当に力強い腕でした ね、
ね、で、まあ、その後このね、実際にどういう業務を行っているのかっていうのを、だからやっぱこう船がね、海上でこうトラブルを起こした時に何かこう助けに行くっていう、まさにその映画の海猿の世界みたいなものを想像するんですが、
はい、
それだけじゃなくって、例えば台風が起こったと、近づいてきますなんて時にも当然スタンバイをしてるし、で目の前羽田空港で、航空機に乗って飛んでいけるということで、こう第三管区海上保安本部ってところが一応の所属にはなってるんですね。そうすると、まあ、関東近県の海というものがテリトリーにはなるんですが、全国展開するんだと。いわゆる特殊こう救難とか事故とかが起こった時には、だから例えばさっきのそのね、ケーススタディのところで事案として上がっていたのも、我々が出ていきましたっていうふうに、ああ、じゃあ関東の近県の事故だったのかなと思ったら、いや、沖ノ島の方ですとかね、って、鳥取島ねみたいな、だそのぐらいまでもね、行くなんて話もしてましたけどもね、今も日夜頑張っていらっしゃるという彼らの、こう、ね、活躍というか、その準備の一端みたいなのを見て、いや、大変だなとね。
いや、本当ですよね。
だってさ、ボンベだけでもさ持たせてもらったけど、2、30キロのものをさ1個だけじゃなくて予備も含めて2つ、
あ
の腰にもぶら下げて、で潜水服とか全部こう背負って、1人頭5、60キロは持ってくんですみたいなね。その筋肉ってのもまた素晴らしいわけですね、新業アナウンサー。
素晴らしかったですね。はい、ということで、飯田浩司アナウンサーと、海上保安庁のですね、潜水バーチャルワークショップ取材に行ってきました。久しぶりに飯田浩司アナウンサーと取材に行ったんですよね。こちらですね、日本、マレーシア、インド潜水バーチャルワークショップということで、2月9日火曜日と10日水曜日、2日間にわたって行われまして、私と飯田さんはですね、10日の水曜日に行ってきました。海上保安庁の第三管区海上保安本部の、羽田特特殊救難基地の隊員の皆さん、そして、マレーシアの海上法令執行庁の職員の方ですとか、インドの沿岸警備隊の職員の方をこうバーチャルで、まあ、オンラインでこうつないで、ワークショップを行うということで、私と飯田さんは第三管区海上保安本部の羽田特殊救難基地にこう行ってきたんですけれども、このまずこう基地にね向かっていったら、なんとその基地のこう外壁を多分4、5メートルあったと思うんですけど、
ロープを使って登っている隊員の皆さんの姿がまず最初にこう目に飛び込んでくるという、うわーって、あ、こうやって訓練されてるんだっていうのをこう見ながら中に入っていって、まあ、バーチャルワークショップ見学させていただいて、取材させていただいたんですけれども、ちょっとね、内容にもあったんですけれども、転覆船の例えば実際のその過去にあった事例を用いてこう説明を、特殊救難隊の隊員の方がされていて、そのね、転覆船でこう作業するってなった時に体力勝負なのかなってこう思いがちなんですけれども、実際に話を聞いてみるとすごくこう緻密で細かい作業が必要なんだなということが、わかりまして、その転覆している船が、まあ、どれだけの角度でこう沈んでいて、そこに安定性はあるのかどうかとか、もう時間も限られている中で、もう正確な判断がそこでこう要求されるという本当に現場で、映像も見させていただいたんですけれども、もう暗いし、狭いし、その船にこう取り付けられている、例えばロープですとか網とかもこう散乱している中で、船の入り口だってね、狭いところもあるんですよね。で、そういったところをこうくぐり抜けて、行くっていうところなんですよね。で、大体ね、どれぐらいの深さまで潜るんですかなんていうことも聞いたんですけれども、60メートルぐらいですっていうことで、ね、なんかもう普通に60メートルですっておっしゃるので、あ、そうなんですねって思ったんですけれど、我に返って、でも60メートルってどれぐらいの深さだろうって考えたときに、その50メートルプールを、えいやって縦にしてもまだ足りないぐらいで、先ほどちょっと計算したら、ビルの1階がだいたいその3メートルぐらいだと仮定すると、ビル20階分ぐらいが60メートルっていうことなんですよね。だからそれぐらいの深さ、潜って、ることができると。でも60メートルまで行くと太陽の光も届かないそうで、本当に真っ暗で、でもそんな中でこう作業する任務に当たるということで、実際に暗闇の中で動いたりとか、もう目隠しをして動く、そんな訓練もされているそうですよ。で、ワークショップの中では本当にその各国からたくさんこう質問も出ていて、もう質問が切れ目なく続々と寄せられるというふうな感じだったので、改めてその日本の海上保安庁の特殊救難隊のもう皆さんがこういかに信頼されているのかというのも本当にこう感じた瞬間でしたね。そしてですね、私新業は番組の中でもこうたびたび話しているように、こう、非常に筋肉が好きで、ボディービルの大会を見に行ったり、掛け声をかけに行ったりですとか、筋肉のこと知ってますか検定3級を持っていたりとですね、まあ、筋肉好きなんですよ。で、そんなことを話していましたら、お土産にちょっといただいてしまったんですよね。海上保安協会が発行している、海上保安庁の特殊救難隊のカレンダー、去年のものをいただいてしまいました。去年のものなので、まあ、カレンダーとしてはっていう部分はもちろんね、あるかもしれないんですけれども、もう中をですね、めくっていくと、そのですね、実際の訓練の様子ですとか、もちろんね、この筋肉というのもね、もう素晴らしいですね。写真が載っているんですよね。で、この訓練の模様というのもまたすごくて、ね、先ほど転覆船にたくさん障害物があってって、いましたけれども、実際にそのプールの中にいろんなこう障害物を置いて、それをこうくぐり抜けているような、そういうふうな写真もね、中にあったりですとか、あとはですね、湖にこう氷が張っている中、この穴を開けて、その泳ぐ、まあ、訓練する、そういった様子とかも、写真ね、載っているんですよね。で、このカレンダー、本当に大人気だそうで、調べたところですね、今年の分というのはもうすでに完売しているんだそうです。海丸ショップというオンラインショップで販売されているんですけど、今年分はもうすでに完売ということで、ね、ちょっと来年分気になるなと思い始めているとこなんですけれども、まあ、この筋肉の素晴らしさ。いや、思ったのが、その飯田さんと、その、隊員の皆さんがこう並んだ時に、飯田さんもすごく姿勢はいい方なんですけれども、やっぱ隊員の皆さんの体幹がすごくしっかりしているので、こう、軸がまっすぐというか、もう立ち姿からしても全然違うんですよね。それで実際に、まあ、その任務に当たる時に持っていく、そのまとまったバッグといいますか、そういったものもこう持たせていただいたんですけど、本当に重たくて、 まあ何キロぐらいあったんですかね。3、40キロぐらいあったのかな。もう私はもう持ち上げるのが本当やっとぐらいで、飯田さんもですね、持ち上げた瞬間にちょっと腰を痛めたような気がしていて、帰り道一緒にこう電車乗るときに腰を押さえながら、いたたたたって言ってたので、大丈夫かなって、この週末大丈夫かなってすごく心配なんですけれども、まあ実際にお話聞くと、入ってすぐの頃はもう本当筋肉痛に筋肉痛を重ねるぐらいで、で、2、3ヶ月経ってようやく慣れてきてっていう、そういう感じですよともおっしゃっていましたね。なんかこのカレンダーはもうしばらくこう私の心のオアシスにもなりそうですし、実はちょっと1月はですね、お正月もあって私個人的にトレーニングすごくサボってて、お餅いっぱい食べすぎてちょっとこうぽっちゃりしてしまった部分があって、今もう一回ちょっとプロテインを、休んでいたプロテインを飲み始めて、もう一回ちょっとこう体を動かしている真っ最中だったんですけれども、すごくなんかこう励みになりそうな、元気になりそうなカレンダーだなとも思いました。すいません、お土産までいただいてしまいまして。はい、ということで、この時間はですね、飯田浩司の OK 工事アップ週末増刊号のおまけコーナーということで、海上保安庁のですね、日本マレーシアインド潜水バーチャルワークショップを取材した模様について、そして私がお土産をもらってしまってすごく嬉しかったですというお話についてお届けしました。飯田浩司の OK 工事アップ週末増刊号、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新業一華でした。
飯田浩司の